ラジオもっこもこパレード。
今回のタイトルコールは、柏木兄弟が死にかけの老人みたいな声でします。青春アルデヒドオニエルアナ。
アニワギです。
まあ全部読むって言ったからな。
いやなんか、これ全然嫌いじゃないんですよ。
まあ挑戦的な感じがする。
いやまあまあまあまあまあ。
意欲的とも言うけどね。
まあまあまあまあまあまあ。
部長です。
はい、アニワギです。
先週福島に行きましたが、
はあ、
今日は香川に行きました。
ああなるほど。
急に最近仲いい年下の、
はい、
ホストの友達と2人で、
ああ
なんか香川やっぱうどん行くべきや、うどん好きやったら香川行く方がいいんじゃないって言ったら、
はい、
行きますってその子は言ったんやけど、
あ
月曜やからガモ休みでしたって言うから、それは良くないな、でガモだけ行こうよって言ってじゃあ来週の火曜やったら昼弾丸やったら行けるけどって言ったら行きますって急に行きましたね。
どうでしたか。久しぶり？そうでもない。
いや結構久しぶり、半年以上ぶり、1年ぶりぐらいかも。久し
うん、
でガモっていう、僕はとにかく世界で一番美味しいと思ってる食い物はガモの、
はい、
あの冷たい麺にあったかいだし二玉のキツネとできたらエビ天っていう、
はいはいはいはい、はい、
食い物なんやけど、やっぱ世界一でしたね
あれね、だってまあさすがにさ、うん、A がうどんで、うどん屋として出てくる店でしょ？
うどんのポスターですよね。なんなら。だからまあ、まあ、暫定に世界一のうどんですよ。
まあ、そもそも有名なんですよね。そうだから。まあ、実際行ったらめっちゃ並んでるしな、行列。
で、今日も平日だけど、まあ、9時半ぐらいに着いて、
はい。
並んでて、今日久しぶりやなって、あそこ旦那さん隊長がやってて、
はい。
息子さんの兄弟とその奥さんの5人で回して
る。ああ、なるほどね。
お母さんもいるから6人か。で、で、大将ちょっと前からもう5年前ぐらいからなんかちょっと肩を言わせて、
はい、
もううどんあげられへんからちょっと引退やみたいなんで、息子に任せるみたいにやったんやけど、まあたまに出てるみたいな聞いてて。
なるほど。
で、今日行ったら、行ってやってはって、
お
う
お
う、で、まあ今日もさ、結構並んで20分ぐらい並んだけど、
はいはいはい、
行ったら、おい、久しぶりやん、つって。
うん。
なんか髪、今日もなんか髪の毛あれ、ええやん、みたいな言われて。
お
う
お
う、で、あ、覚えてくれてるよ、みたいになって。うどんと両思いになった男なんで、僕は。
はいはいはい。
で、で、あの、ていうか、あれっすね、お父さんの肩、なんか言わせて言ってたのに大丈夫なんですかって、ね。もう手術したから、もう。
え？
手術何回かやって、あれやからもう、まだもうちょっと頑張るわ、みたいな。
はぁ。
いや、嬉しいっすね、みたいな。で、奥、息子さんとこ行ったら、なんか今日も玉持って帰りますって、もう用意してますよ、みたいな。
あ、
ちょうど売り切れやったんよ、僕で。
あー、なるほど、なるほど。
で、二袋までありますけど、って、ありがとうございます。いつも二袋なんで、つって。
は
あ
は
あ、で、みたいなめっちゃ覚えてくれてるの、僕嬉しくて。
シンプルな話。
で、一緒に行った友達に、その大将が、僕がうどん入れて、先に行って天ぷら入れてるうちに、ね、あの兄ちゃんあれ、俺がもうハゲ始めたぐらいからずっと来てくれてんねん、みたいな。
はいはいはい、はい。
みたいな言われて、認知、完全認知、ファンサーみたいな。うどんファンサーって。
いや、まあまあまあ、うどんからのね、サービスが。
そうそう、推しうどんからのファンサーですよ、これ、完全な。っていう、いやー、で、まあ、やっぱうまいしな、抜群に。
まあまあ、そうでしょうね。
抜群にうまいなと思ったな。
長らく行ってなんか行きたいですね、確かに。
いや、やっぱり世界一でしたって書いてるよ、ちゃんと。
あ
ー。いや、っていうぐらい、ほんまに死ぬ前に食いたいもんって言われたら、ガモのうどんかなって。
はいはいはいはいはい。
割と言い切れるかもしれへん。
まあまあでもそうかもね、うん、君の場合は
そうやな、はあ、その親のとかさそういうのなしで思い入れ系なしやったら
はいはいはい、はい、
でもまだ母が生きてる時に僕が死ぬことになったら悩むなって思ったけどいやそういうのはずるいからガモでって
うん、うん、まあまあまあいいんじゃない、
はい、っていう旅
はい、
ガモ行って山小屋行って
はい
あの今新しくなった宮武さん行って、
はあはあは
あ、栄田行って帰ってきたんですけど、
はいはいはいはい、
あのねプレゼントがありますんでねはい、はい、あの山小屋さんのあのじゃがいもの天
ぷらやばーやばーやばいこれ天才のやつやろ
あのおでんみたいにさじゃがいも
これそんまおくんの初めてやわ
あほんまに
お
しなしなでもうまいでうまっ。だしで炊いておでんみたいになってるじゃがいもに、青のりもして、天ぷらしてんねや。
はい、そうっすね。これめっちゃうまいよな。
これめっちゃうまいね。今もめっちゃ思ってる、めっちゃうまいなって。
めっちゃうまい。手間暇惜しまへんね、ほんま。
ちょっと値上がりしてたけど、全然素晴らしくおいしいね。嬉しいでしょ。
おいしい。ああ、ちょっと気持ち香川に行く。
いや、行くよな。
うん。
ガモーは釜玉の発祥店なんですけど。
はい。
かけうどんというか、麺がそもそもめっちゃうまいから。
ほやね、あっこはね。
ほぼ最強ランクみたいな。まあ、ガモーは、僕の中でこう、スザ君。
うん。
どうしたら。
一枚ちょうだい。あれ
まあ山越えは
うん、あガモじゃない山越えがはあれやな釜玉を
生
み出したみたいな
山越えが白虎かな、
うん、
みたいなしてんのは間違いなく、
まあ、まあまあそうなんですよね、
うん、宮崎さんも良かったけどね
うんなんかまあ香川の話ほどじゃないけどさ
はい
僕もついに大阪にやってきた助さんうどん行きました
よ。あ、ほんまに？
はい。
どっち鶴見甘すぎ？
鶴見。
どうですか？
いや、前までなんか、鶴見、まあ、ショッピングセンターがね、イオンモールがすぐ近くやから、
うんうんうん、
あの、まあ、前通るんですけど、
うん、
今まで、できてから何回 ?3 回ぐらい通ったけど、うん、もう、行きしなも帰りしなも、もうずっと並んでるんよ。
だって、日曜の深夜2時で並ぶから、そこ。
そうそうそう。めちゃくちゃ並んで
て、ね。でも、尼崎が3月に2店舗できて、
はいはいはい、
ちょっとマシやね。
ああ、なそれもあるんかもしれんけど、うん、なそれもあってね、まあ、たまたま今回雨やったんで、行った
。うん。
それで多分、ちょっと空いてて。
どうですか？
ね、食べましたわ。いやー、まあ、とりあえずごぼ天うどん食べたい。
うん、肉？
肉入れてない。
お。
なしにした。
イカダみたいな、ね。
うん。いや、でもやっぱね、うどんが、大阪には全くないね。
まあ。
あの麺が。
もちもち麺というかね。
そうそうそう。うん、
それでも、スケさんはかなり、まだ大阪とか讃岐に近い、派閥と思うんだけど。
その、なんていうの、やわ麺ではないよね。なんか結構、その、腰がちょっとあって、なんかその、緩めの餅みたいな感じ、
ね。そうそう、もちり麺やな、
そうそうそう。だから、なんかあれは、やっぱり久しぶりっていうか僕多分2回目なんですよね。向こうでも1回しか食べてない気がするな、スケさんは。
僕はすでに鶴見でも4回行ってるからな。
あー。
やっぱりね、地元に来てくれると、こう、カレーとか牛丼とか変化球打てんのよ。
はいはいはい。まあまあそうですよね。そう、
これがありがたいよね。
確かにね。
そう。
僕はあの、ミニタレカツ丼食べましたけどね。
あ、どうやった？
いや、ミニタレカツ丼良かったよ。なんか、あの、はじめさ、
うん。
タレカツ丼って何倍やっけな ?400 円ぐらいなんだ
よ。はいはい。
で、まあ、ごぼ天、あの、肉ごぼ天うどんってさ、
うん、
肉のコストがま、やっぱ高いやん、当然。
まあまあまあ。
トッピングとしては高級なトッピングやからさ。
ごぼうとか安いんだよな、あそこ90円とかでできるから。
で、そうそうそう。ごぼ天うどんって、普通盛りやったら500円だ
よ。やばいよな。
めっちゃ安いってなって。
うん、確かに。
で、まあまあ、じゃあ、ちょっと今日は米食いたいから、まあ、500円にして、米を足そうと。いうことで、
うん、
まあ、タレカツ丼したんですけど、はじめこう、なんか、丼に茶碗、普通の茶碗に、 まあ、タレかかってて、はいはい、ちょっとキャベツ乗ってて、で、カツ乗ってるみたいな感じだけど、うん、カツちょっと小ぶりやなと思ったわけ。でも、食べていくと、これは米食いの、米の必要な量をもう完全に熟知してるやり口やなっていうぐらいぴったりなくなるわけよ。
けど、スケサウンドのベストアンサーを僕ずっと考えてるわけ。
はいはいはい。
むずいな結構。
全然わかんないです、僕にもまだ。
で、僕の最終的に思ってるベストアンサーは、まず、牛丼なんですよ。
ほうほうほうほう。
あの、僕やっぱり九州系の肉甘い系のうどん屋の、はいはいはい、肉うどんもいいんやけど、そこの牛丼うまいって僕は A ちゃんうどんってところね。
あ、言ってたな。
そう、村方の牛丼にひどく感動したんで。
はい。
で、やっぱりその牛丼とこ、牛丼甘くてうまいの。
牛丼あったっけ？あるんか。
そう。
うん。
で、
今度牛丼しようかな。
牛丼にしつつ、うどんは、じゃあ、やっぱごぼ天で、もう一皿とかでいいですよ。
はいはいはい。
あの、卵もあんま増やさんでいいですわ。
ーはーはー
で、無料のとろろ昆布ぶっ込めばいいし。
うん。
だから、相手行くんやったら柏から。
そう、無料やねんな、とろろ昆布な。
そうそうそう
そう。そうそう、あれびっくりするよね。
で、個人的には、それぐらいごぼうにして、なんならごぼうダブルでもいいかなと僕思うんやけど。
はいはいはいはい。
にして、おでんは椎茸。
うん。
だけ。
はあ、はあはあ、
ぐらいがベストアンサーかなって今。
ああ。いや、うちの妻は椎茸好きなんですよ。
ああ、そうやな。
だから、椎茸うどんってあるやん。
ある。
で、椎茸うどん頼みよるわけ。
けどな。
うん。
おでん100円の椎茸頼んで4つ食うね、あれ100円で。
ああ。
たまに5個食うね、小さめやったら。
あ、でもだから椎茸うどんも安いよね。
安い、そう。
うん。
で、まあ、コツは、もうもはやこれ釣りみたいの攻略やけど、まず、おでんだけやって、速攻通して、送んね、一回。
うん。
そうせんだ、あいつら、おでんを食べながらお待ちくださいって書いてるくらい、同時に送ったら、おでん途中でも出来上がんねん。まず、おでんだけ先に発信することをするっていう。
まあまあまあまあ、それ、まあ、やっぱ空いてる時間やからかな。
あ、まあ、
俺ら行った時は、やっぱり、うどんが出てくるの結構時間かかるから、
うんうん。
さっきおでん来たよ、やっぱ。
いや、もう、あの時やられたわ。今3回ぐらいやれたから。
まあ途中で来たら困るやんっていうね。
そうそう。
あ、まあまあまあ。
じゃがいもと。
わかるわかる。僕も昔すげえ王将行ってた時で、先にとりあえず入ったら餃子2人前から言いますもん。
それはやっぱりもうそういうことよ。
ああ。
それはそれぞれお越しくださいっつってな。
あの、じゃないと餃子が後で来んのよな。王将って。王将ってこう餃子のサイクル悪いと。たまたま。
だから早く列に並んどいてもらったんだから、
ね。そうそうそうやね。まあまあまあ。
いや、スケさんうどんがいいよな。
スケさんうどんめっちゃいいっすね、やっぱ。あれはちょっとやっぱ日常的に行きたいなって気持ちにさせる何かがあるわ。
でさ、スケさんうどんもね、まあ、ちょうど僕が今日香川に言うとうどん食ったけど、君はスケさんうどんでうどん食ったんやけど、
はいはい、
関西は今鶴見ってとこにできて、あと尼崎に2店舗できたんですけど、
はい、
今日僕は香川でうどん4店舗行って、
はいはいはい、
うん、その後、あのもう腹いっぱいから帰ろうっつって、
うん、
帰って夕方に尼崎に到着して、
はい、
尼崎の大館ってとこで焼き飯と、あと、はい、松泉ってわかります？
松泉分からへんって。
ここに松泉の練り物があるんですね。
あー、前もらったことあるか、もしかして。
何がいいですか？キクラゲ、
はい、
野菜、紅生姜、イカ天、ヒラ天、ごぼ天。おすすめはごぼ天。
野菜。
野菜？渋いこと言うな。
キクラゲはね、今日たまたまちょっとご飯のお供に。
豆かな、これ、野菜。
キクラゲをもらってるんですよ。
野菜じゃなくて。
あ、豆でもいいです。豆もいいね。
ごぼ天じゃないの？
まあまあごぼ天でもいいよ。全然いいんやけど。
いや、ごぼうがおすすめなんですよ。
ああ、じゃあごぼうもらおうか。
はい、どうぞ。
はい、なこれ今食うってこと？
はい。
あ、
実食するイベントに。
すげえ、イベントっていうか、ポ、ちゃいちゃいちゃい。あのね、食べ物ポッドキャストじゃないですよ。大体食べ物の話してるんですけど、
ね。そう言いながら僕は君が望んだ豆を横で。
いただきまーす。
うま
っ、うん、
うまっ、松江マジでうまいな。
おいしい。結構か、あれやね。かまぼこが肉厚やね。
めっちゃ軽いね、かまぼこは。
うんうんうん。ふわっとしてるわ。
ここ僕、日本で2番目にうまいと思ってるから。一番は釜屋さんです。おたるな。うんま豆半分あげるわ。ごぼうくそうまくないけど。
めっちゃうまい。なんか、上手やね。ごぼうの仕上げ。硬めに、やけどざっくり切れる感じ。
甘がすぎとごぼうのうどんの話から、こう、まっすぐのごぼう天を出すという、こう、ミラクルですよ。
うどんとごぼうの話ばっかり。うどんとごぼうの話ばっかり。
うまー。うまいわ。ほんまうまいわ。なんかいろいろ食ったけど、ここ、関西やったら僕一番好き、今のとこ。
釜屋はどこな
の？釜屋。
あ、釜屋な、うん、ああ、あれね。あの、
小樽の。
小樽のね。あの、北海道ね。
うん。
釜屋はめちゃくちゃうまいよね。パンロールね。
うん。うまいわー。けど、ここほんまうまい。
美味しいね。うん。ああ、美味しい。
はい。
これ甘がさぎな。
これ甘がさぎの商店街の中。
いや、素晴らしいですね。今日もまた美味しそうな話をしてしまったな。
お風呂の、堺のお風呂にいつも行くお風呂の常連のおじさんたち仲良くて、
はい、
食うの好きやねん、みんな。
はい。
で、一緒に飯行ったりすんのよ。
うんうんうん。
常連のと旦那さんと、その、銭湯の旦那さんと若旦那と。
うんうん。
で、それで甘酒なんか、大館教えたらめっちゃ大館行ってて。
はいはいはい。大館はあれね、現存する最古の中華料理やね。
112年目の中華料理。うん、ラーメン屋として最古やったかな。
うんうん。
で、あの、それでマッセンも教えたら、マッセン行くようになってめっちゃ。
うん、
で、マッセン行くときあったら買ってきますよっつって、
3
日前ぐらいに買ってきてもらって、
うん、
ちょうど。で、3つ買ってきてくれたんやけど、
うん、
あんまりにもうまくて、
うん、
夜寝ながら、うまいって一人で言いながら、あ、甘い、うまいって何って思って買ったから今日どうしようもなくて、もう一回買いに行ったんですよ。
なるほど。
ほんまにうまい。
ほんまにうまいね。
うん。もう、先週は、すいませんでした。
はい。
福島の話だけで、科学の話もせず。
まあまあ。はい。
僕はちょっと急いでたのと疲れたので。
まあまあまあまあ。そうですね。
誰も怒ってなかったけど、感想もなかったから怒られてる気になりました。
まあまあまあまあまあまあ。
さあ、そんな中、今週は。
まあ今週は質問やりましょうね。
はい。
今週は二度寝さんからの質問です。
はい。
まあ質問って言いながらあれやけど。ブッチョさん、アニワヤハゼ、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。早速ですが質問です。お二人は反出生主義についてどのような考えをお持ちでしょうか？
何反出生主義？
科学者視点、魔女視点、両方の意見を聞いてみたいです。私はもし生まれ変わりがあるとしたら絶対にしたくないと常々思っているので、割と肯定派かもしれません。どうか教えてあるでいいどと。
何反出生主義？
はい。まあ、その話からしましょう。反出生主義。これね、ウィキペディアですね。
うん、
反出生主義は、生殖、まあ、海増やすことね。
はいはい。
を、非倫理的と位置づける見解である。
ほう。
で、まあこれいろいろあるんですけど、まあごくごく、簡単に言うと、
うん、
まあ人間が生まれてきたこと自体を否定するっていう、誕生否定主義っていうのが一つあるんですね。
ほうほうほう
ほう。で、もう一つが、出産否定主義で、人間、うん、まあ自分が生まれたのはしゃあないけど、
うん、
さらに新たに人間を生み出すことを否定しようという主義のことで、
は
あ
は
あ、まあ主に後者の話が多いですよ、うん。で、その心は何かというと、人の人生というのは、辛いので、
反出生で反出て生まれるって
言った。あ、そう、反、はいはいはい、そう、反出て生まれる、
うん。はい。
出生率の出生ですよ。
はいはい
はい。はい、
出生じゃないんや。
はい。まあ、出生率って読む場合もあるから、
うん。
ねえ、っていう話で、これは、まあ、いろいろな理屈はあるものの、多くは、とにかく、人の人生というのは辛いものなので、
うん、
新しい不幸を世の中に生み出すべきではないという考えがあります。
うん。まあ、わかるよ。
はい。で、まあ、それについて、どう思いますかって。
で、この方は割とまあ分からいでもないみたいな。
ああ、まあその、で、まあこれも結構、まあ深いですね。私はもし生まれ変わりがあるとしたら絶対にしたくないと思っているから、
うん。
肯定派かもしれないって言ってる
だけ。ああ、まあ強く、反出生主義についてどう思うかって、
はい。
言われたら、はい、ほんまに、なんか別に賢いことも言いませんけど、
はい、
あの、もう人のこともほっとこうって。そんなさ、
はい。はいはいはい。
子供を産む産めへんっていうのはさ、あなたの人生がさ、大きくぶれたりするようなことやのに、
はい。
産まないでおこうとかさ、
はい。
言って、責任取れんのって、コネとか幸せに生きていくって。思うから、
はい、はいはいはい。
なんか僕、その、例えば僕今占いとかも店でやったりするし、
うん、
最近僕けど占いってあんま言いたくないんで人生相談やって言ってるんですね。
はいはいはい、はい。
で、占いも多少は使いますけど、まあ、基本的に僕の経験則の上で、思うことを言うだけやから別に信じんでいいし、別にあなたが何も言ってないのにあなたのこと分かりますよみたいなのもいらないと思ってるんで、やるけど、まあ例えば、今の彼氏と別れた方がいいですかと結婚した方がいいですかとか、
はいはいはいはい、
言われても、
なるほど、
別れるなんてよう言わんし、
うん、
結婚するなんてよう言わんの、
うん、
まあ別れてもこういう楽しみあるんじゃない、付き合ってもこういう楽しみあるんじゃない、結婚したらこういう楽しみあるんじゃない、うん、とかは僕はなんか良さそうと思うことが自分の経験則の上にあることだって言うけど、
はいはいはい、
こうした方がいいなんて後押しは僕は責任取れへんから、
うん、
だから無責任やなって思う意見やから、そこにそんなこと言いたくないのあんまり、
はいはいはいはいはい、はい、
だから俺はこう思うけど自分で決めやってすごい思ってるわけよ、
うんうんうんうん、うん、
っていうぐらい人の人生なんてもんに口出しするほどあなたは神ですかって思うんで、
はいはいはいはい、
だから逆に言うとさ、そのなんか早く結婚して子供産まんたかいんでみたいなのを、まあ、親とか言う権利あるかなと思うけど、それでも言わん方がいいよなと思うし、
はいはいはい、
他人にそんなことを言うのも良くないなって、うん、って言うほどの、例えばだから借金できないと3000万ぐらいしてみたらって言う、って思うや
ん。はいはい、
みたいなことやから、その人類がこうするべきとか言える立場の人ってすごいねって自意識、うん、って思う。
でもこの人らはこれまあ哲学者の思想なんですよ。
ははは
で、まあ、これ言ってる人たちは、もうとにかく人生は辛いっていう話を割とする、
うん。うん。
で、その、だから、幸せと不幸っていうのの起きるパターンみたいなのとかを、うん、まあまあいろいろあれこれ考えて、その結果、まあ、すぐ悪い方に転ぶよね、みたいな、まあ、物事っていうのは。
けど、そんなこと言ってるからやろって。
ね。そうなんですよね。僕はなんかこれを見てて、まあ思うのは、まあまあなんていうのかな。この人らは、だから例えば、すべての親は無責任だとか言ってくるわけ。
あはは、
うん。
嘘やで。
そうだね。まあまあそうやでって話だけど。そうそうそう。
けど、子供産むなっていうお前の無責任さえぐいけどな、みたいな。
ねえ、まあまあまあまあね。
なんかこう思うとか、やっぱ主義とか言ってきてる時点でさ、お前仲間欲しいくせに子供産むなとか言うなよって。一人で死ねって。
まあ哲学ってさ、そういうこう考えるものやから。から
死にたいやつは一人で死ねですよ。
まあまあそうなんですよね。
で、一人で死にたくないって人は助けたいと思えるけど。
はいはいはい。いやでもね、僕もね、まあまあでも似たような感想なんですよね。なんかその、それを、そのなんか、幸せやから産む、幸せじゃないから産まないみたいな、概念は果たして正しいのかっていうことの方が、先に来るんですよ。
いや、なんかさ、やっぱ大前提さ、子供は自分のもんって思うんやなって思うよな。
あー、なるほどね。なるほどね。
うん、大前提としてね。
あー。
だからこういうこと言うんでしょって。
はいはいはい。
産んで育てる義務はあるけど、子供は子供の人生を勝手に歩むやから、そこに価値があるかないかは、子供が決めるのになんで親が決めてくるのと思うから、
まあ。
お前のこと大嫌いでも生まれてきてよかったと思う人もおるやん。
それは、まあでも、人間っていう生物はさ、その、すごく親に世話にならんと生きていけない幼児期を絶対通るわけよ。これいろんな動物の中でも。
うん、まあ、かなり長いよね。
そう、人間っていうのは、まあとにかく自分で歩けるようになるまでに時間がかかりすぎるみたいなことよく言うわけ。
けど、もう、あえて、両親のところが親族まで聞いてるこのラジオではっきり言いますけど、
はい。
大前提僕は親に産んでもらって育ててもらって感謝してると思いますけども、
はい。
未だにそれを思ってでもこの家に生まれてよかったと思ってますよ。
はい。
ただ、子供育てるってのは親の遊びでしょとも思ってるわけ。
あ、それは思うわ。
親が育ったからそうなんでしょって。
はいはいはい。
だから、飼ってきた犬猫、私がいなきゃ死んでたわね、とか、いや、まあ、それはそれで生きてるって思うし、可愛いから飼ったって言えばいいじゃん。
いや、でも多分、そこが、この哲学者たちの一番、なんか、疑問に思ってる根本なんやろな。親の都合やんかと。
うん。
でも子供は不幸やんかって言いたいんじゃない？
てか、お前は。
哲学者たちは。
甘えてくるな、哲学者や。おい、そんなことないって言ってほしいのって。君はそんなことはないよって。君だけが辛いんじゃないよって。俺が辛いんやけど、みんな辛いやんなって言ってくるから。そんなことないよって。いや、楽しいよ、別にって。
うん。まあ、でも、ほんまに、まあまあ、これは結局、現代人が生きていく上での問いではまあ確かに あるやろなと思うけど、人生は、
うん、
人生を楽しくするにはどうするかですよ。
冷めててもいいからじゃがいもの天ぷらを食うことですよ。
まあまあまあまあまあ、そうですよね。150
円ですよ。値上がりしても150円ですよ。
やばい。
それを食べただけで、なんか知らんけど、香川に行った気持ちにそれ一緒になったわけですよ。
なった。
もう、トリップって言うんですけど、こういうの。
うん。
もう良くないそれで。
うん、反出生主義はね、なんか、まあ、結論から言うと、僕は全然賛同できないんですよね。
てか、甘えてくるよな、って
、うん。なんか、あまりにも一面的に切り取りすぎてるっていうか。
いや、てか、まあ、人生って辛いよね。ね。辛いよね。みんな辛いよね。僕だけじゃないよね。人類が辛いんだよね。
うん、
だから子供も辛いよね。やめようっていう独身のおじさんも、うん、黙って死ねって人です。いや、やっぱり。
まあ。
だから。
なんかまあ別にさ、幸せな人が少ないかどうかってことすら、なんか別に議論の余地しかないから、なんとも言えんけど、まあ仮によ。仮に、幸せな人の方が少ないとしよう。じゃあ少ないとしても、まあ、この今、まあ例えば子供が生まれました。まあ、その子が、不幸かどうか分からんやんって話よ。
なんかさ、人生が辛いかどうかみたいな話でさ、ゲームがな、
はい。
初めてやったけど、スルスルクリアできるゲームってあるわけよ、
多分。はいはいはい、はい。
昔のゲームとかそんな難しくないゲームもあるし、
うん、
僕、X-Men の格ゲーなんか初プレイでクリアできたわけよ。
はいはいはいはい。
で、簡単やから、簡単やからけどゲーム楽しいわけじゃないのよね。
うんうんうん。
で、何倍やってもなかなかクリアできんゲームもあって、そちらで初めてクリアするのにえらい時間かかったわけ
よ。うん、うん。
このサガットとか、どうやって勝てんのみたいになったわけ
よ。まあまあ、なるなる。
で、それを全然勝たれへんなって思ってたけど、ある日クリアできるんやけど、この勝てない日々はじゃあ、苦痛なんかって話じゃないですか。
はいはいはい。
勝てない日々は、楽しくないと思いきや楽しいじゃん、それも。
うん。
で、最終的に勝てるっていう瞬間の嬉しさのために、この苦労してくるんやけど、別にその苦労する間もそれなりに楽しくて悔しいけど、だからそれを、その悔しい日々を、なんて悔しくて人生は辛いんやって言われても、
ああ。
いや、俺別にこの悔しさも含めて楽しく思ってるんですけどね、みたいな。
はいはいはいはい。
思うから、人生は辛いよねってもう言ってくる人も、かまってえぐいって思う。だから、反、はいはい、反、なんやったっけ、出生主義。
反出生主義。
主義の人に言えることは、そのもう、巻き込むなです。
まあ確かに、ね。
あなたの考えであなたは生きていけばいいじゃないって。なんで世界を変えようとするの？怖いわ。
最近さ、その、なんていうのかな。まあ、こういうくくりがいいとは思ってないんやけど、
うん、
なんかね、Z 世代っていう言葉ありますよ。
は
い
は
い、
そうね。
まあ今の若者ね。
20代前半ぐらいまでかな。20、
そうかな、うん。うん、ぐらいの世代の子らは、まあなんかその、コストパフォーマンスとかタイムパフォーマンスっていうのに厳しいという話があったり、
うん
うん、あと、まあその、最近って企業が、企業、いい企業って何ですかって言ったら、
うん、
儲かってる企業っていう話になるわけですよ。みたいな話を突き詰めると、楽に儲かる方が偉いの世界になるんですよね。
うん、うん、うん。ああ、ああ、わかるわかる。
でもね、楽に儲かるの世界線と、だから結局、その、世の中がよく、ちょっとでも良くなってるかの世界線は全然違うんですよ、実は。で、
なんかまあ、こういうこと考える会社、ちょっとマジで減ってきたなと思ってるんですよね。
は
あ
は
あ、最近。その、まず儲かんないといけないし、儲かることがゴールですよっていう、
うん、
本当のなんかその、一番単純な資本主義みたいなのに毒されてるところがあって、うんうんうん、まあなんかそれが今、日本にすごく波が来てるなって思ってるわけ、体感として。
なんか、結局金かよっていうネットのノリがあるやんか。
はい、はい、はいはい。
だから、やっぱそれのせいかもなってのはよく思うかな。
いや、まあ、そうそうそうそう。でも、そう、まあ、いろんなことがあるとは思うけど、まあ、そういう、ちょっとアメリカがずっとやってきてた、本当の資本主義でガンガン進んできてたのが、
うん、
なんか、やっぱタイミング遅れて日本にも来てるな、みたいな感じはちょっとあって。
なんか、まあ、よく言う護送船団主義みたいなとか。
やったのが、
うん、
そうじゃなくなったやんか。
うんうんうん、
あだからもうなんか弱肉強食の世界みたいな感じにだんだんなってきてる。
そのカウンターがもう一回来てる感じはするけどな。
まあそれまだ、まだ来ると思うけどね。うん、もうちょっと後に。うん。なんかさ、うちらのまあ仕事関係の業界の話で言うと、はい、昔の日本の企業は何が良かったかって、例えばその電機メーカーさんとかめちゃくちゃ世界を席巻してた時代があるでしょ、うん
はいはいはい、
あれはなんで日本のもの作りが強くて良かったかっていうと部品一個一個までちゃんとそれぞれの会社が結構理解をちゃんとして、
はいはいはい、
まあなんかそのテストとか自分なりに考えて中身をよく分かって作ってた、
うん、
その大きい会社たちが、
はいはいはい、
っていうのができてたのが、今ってどんどんどんどん、その外に作ってもらったりするんですよね。
うん、
一部。で、結局その、うん、まあなんか大きい電気会社の名前で作ってるけど、実はその隅っこの隅っこまでは自分らで作ってないと。
うん、
ようわからんまま売ってると。みたいな状態にやっぱり長年かけてなってきてるわけですよ。
はいはいはい。
ねえ、まあやっぱこれが日本のものづくりが良くなくなったっていうか。
今弱ってる部分じゃない
か。なんか地盤が、足場がやっぱり足、うん、なんかそう、足腰が弱いな、みたいな、
うんうんうん、
話になってて、で、昔の歌でさ、何を考えて作ってたかっていうと、儲かるからそれやってたんじゃないよ。儲からへんわけよ、それって。
そうやな。同じ値段やから。
そう。でも、いいもん作ろうと思ってやってたわけ。
ああ。
いや。だからやっぱその概念が、なくなっちゃったのが、あ、まあまあまあ、今か、みたいな。
けど、割と、接してて思うけど、いわゆる Z 世代の人とか、若い子らは、全員じゃないで、当然。
うん。
良くも悪くも全員じゃないけど。
はいはい。
これやったら喜んでくれるからやってよって言ったらやってくれるイメージや
な。はいはいはい。そうそう。まあ、考えたら分からんではないんやと思う。
そうやね、そうやね。別にコスパって言うけど、どうしたらいいんか分からないとコスパいう方に動きますけどね、みたいな。
そうやな。
でも、給料変われへんけど、こうやってくれた方が感じいいし、みんな喜んでくれるからやってくれへんから、あ、まあじゃあそうします、みたいな。
はいはい。
感じのことをみんな言うイメージはあるな。時間案内でどうせできるんだったら、じゃあそうしますわ、みたいな。
うん。
早く終わってサボりたいとかもあんまないイメージ。
いや、ほんまな、能力は逆に高いで。
うん。
そう、なんか、これをやるってなったら、最短距離でできるみたいな、そういう能力はあるで、
今の。そうやな。
うん。まあ、情報もあるし、情報をさ、うん、なんか上手に乗りこなす力もあるから。うん。
まあ、ただ嫌ってなったら嫌みたいな感じはありそうやけどな。
うん。やけど、まあ、なんか、こう、なんていうかな、こう、能力と、やっぱりその若さゆえの、まあまだいろんな多様な価値観が入ってない感じみたいなのはあるかもしれんけど。
っていう。
うん、まあみたいなね、ことはまあ思います。じゃあ Z 世代だけの話じゃないんですよ。でもね、だからそういうところに多分ね、幸せってなんだ概念は、なんかそういうこう、世界の不安定さとのこう、カウンターみたいなとこあるじゃないですか。
まあそうやな、
だそれとは切り離せないんで。
幸せは常にな、一定じゃないからな。
っていう話だし、まあ僕は全然、反出生主義ではない気がしますね。
僕1ミリも違いますね。
はい。
違う、その、主義とかいう話じゃないって。
はい。
思う。
まあ、まあ、まあ。
そう思う人はいていいけど、
うん。
そもそも、お前の意見を全人類そう思ってるよねって来るのも地球が泣いてる系やから。もう、はいはい、はいはい。
ああ、でもまあ、確かにな。これはまあ、ガチンコで理解してる人と話するとそうでもないんかもしれんけど、我々レベルだと地球が泣いてる件に近い感じすると思うよね。まあまあ、確かに。
人類はそもそもって、神ですかって思うやん。あなたはって。
はいはい。全部一括りにして、幸不幸で分けますけど。
うん。
神ですかってなるよな。
それは、あの、ほんまに、なんか、不幸じゃんって言われたから、そんなことない、終わり、みたいな。僕は、それでも生きててよかった。まあ、確かに。生まれてよかったって人たちが終わりって。いつか苦しみますよって、そうでもないって。案外、ただサクッと死ぬだけ。
まあ、確かにね。
はい。っていう。
はい。
ことで。まあ、けど、これでも別に、絶対そっちとかでもないし、あれ。
はい。
好きに言わせてもらいましたが。
まあまあ、今、まあ、いいんじゃないですか、別に。ね。我々は別に、信頼度のあるマスコミとして、こう、何か情報を発信してるわけではないので。
けど、生まれ変わりがあるとすればって言ってはったけど、
はい。
生まれ変わってるかもしれませんよ、今もすでに2万回ぐらい。けど忘れてるから大丈夫ですよ。
まあまあまあ。
2万回生まれ変わってきた原始やのに、あなた、生まれ変わりがあるとしたらとか言ってるでしょ、ぐらい忘れてるから。大丈夫。大丈夫。生まれ変わっても全部忘れてるから。と思います。
まあね、っていうね、我々のね、好き勝手な考えを述べるっていうね。
ね、こういう回好きですから。
はい。
はい。
ということで、はい。あの、イベントの告知ってせんでいいの？
する。
せん方がいい。あれ。
いや、もうする。
はい。
5月6日やったかな。
はい。
確認します。6日やったはずだけど。ほら、ちゃんと間違えてね。5日やった。
うん、5日やったような気するなと思ってたわ。
5月5日の日曜日に、ますます繁盛っていう、僕とログさんがやってる。
スーパーログさんね。
はい、スーパーログさんがやってる YouTube のラジオのイベントやります。
はい。
で、それの、ログさんと僕のイベントのゲストに、アニワギ博士と小山茂人さんが来ます。
はい。
今んとこ小山さんが来ることとか、アニワギが出ることはほぼ言ってないんで、今ここで。
はい。
初出展で感じします
が。はいはいはいはい。
っていうことで、ね。一応書いて
ない
けどね。
はい。まあ、5月5日に、イベントをまあゲストで呼んでいただいて出していただくということで、
はい
はい、
なんでよかったら20人しか予約取らないんで、
はい、
ぜひ急いで予約してください、
は
い、
楽しいトークイベントになると思います。
はい、というわけで、
はい、
お届けしましたのは部長柏木
とアニワギ博士でした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。そうかな、こうかな、違うかな、調べてみたり考えてみたり、自分から聞いてみよう、投げてみよう、友達にアルデヒドに、わかってないことなんかいっぱいあんねん。例えばなんで構成の野郎とか、例えばもっとこうなったらええなとか、人の話を聞いてみよう、面白がって見てみよう、知らんことを知る、おお青春アルデヒド。なるほどなるほどなるほどな、すぐに誰かに喋りたくなる、満たすぞ知識欲、科学の科学のラジオだよ。